ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。9月15日、9月も半ばになりまして、はい、前回あのお盆でご家族で集まられてちょっと話し合い出たことでお困りごととかあればっていうようなお話だったと思うんですけれども、はい、あのセミナーもいろいろやられてるということで、はいはい、どんな質問が多いとかいうのはありますか？
あのね、そうですね、やっぱりあのお墓に関してのこと、まあ、要はあのね、あの皆さん周りにねお年寄りの方が、まあ、どんどん亡くなられたりとか、
はい、
いうことであの、ね、ご自身が分からないこと結構あるんですよね。
そうですね。だから近所に、ね、はい、詳しいおばちゃんとかがいらっしゃるもんですけれどもその方がいらっしゃらなくなってしまうとちょっと
まあ最近ね、あのご近所のおばちゃんはあの、ね、あのテレビであのいろいろ、ね、こう特集をやってたりするのを見られたりとかね、いうことでね、
はい、
そういうお話最近ありますけど言うて、あの周辺でね噂話というんですかね、いろんなお話をされてることがあって、まあ、そこからお聞きになられるようなこともあります、
はい、
ご近所さんで一緒にねセミナーを受けに来てくれたりとか。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、多いのはねやっぱり、そうですね、お墓じまいの話。
あ、ね、最近よく、ね、聞きます、
はい、前もお話しましたけど、お墓じまいされるお家いうのはお家もしまわれるお家やったりするんです。
なるほど。もうこっちに住んでなくてっていうこと、
こともそうですしね、はい、あの要はご実家で、まあ、一緒にお住まいじゃなくて、ご実家を、まあ、お父様お母様がいらっしゃってどちらももういなくなるっていう、
はい、
いなくなるような状態になられる。でそこの地域にはもう戻らない、
はい、
じゃ あ, あのお住まいになったお家とかもそうですしね、あの外にあるお墓とかそういったものを祀られてきてるお家だったら、それどうしたらいいのっていう話になるわけですよね、はい、まあ、そういうご相談はやっぱ多いですね。
うん、そうなんですね、
はい、
空き家もねずっと置いてたらもう危ないですし、あれ税金もなんか高くなるんですよね。
でね、やっぱりあの結構こう密集してね建てられてるような地域もそうですし、
はいはいはい、
逆に風通しが良かっても火事になるとねやっぱり隣近所に移ってしまったりとか
ね、誰も住んでなかったら火事行ってもね、はい、分からない、ね、気づくのが遅れますしね。
多分そういうこと多いと思うんですね。で、まあ、あの空き家をやっぱりこうきちんとね処分してもらえますかということで、多分あの、ね、行政の方も動かれてることだと思うんですね、はい、で、まあ、取り壊しするのにいくらか助成金が、
あ、そうなんですね、は
い、出る地域多いです
よね、はい、
まあ、そういったこともありますんでね、まあ、詳しいこと分からなければ、まあ、お聞きいただいていいかなと思いますんで、ですけれどもそこでですね、家をしまう、お墓をしまう、要はあの、ね、地域とのご縁もちょっとこう終わらないといけないというか、ね、
はい、
まあ、その中でよく言われるのはお寺様との関係とか、自治会との関係とかね、そういったことがよく言われますね。
まあ、やっぱり、ね、親世代は密にしてても子供世代ってちょっとあんまり把握できてなかったりもあるし、
そうです
、ね、もう、ね、結婚して外の地域に出てしまったらちょっとわからないなっていうのはありますよね。
特に娘さんだけのお家はなかなかねやっぱりあの嫁がれてたりとかしますんで、お父様お母様がいなくなればやっぱり深い関わりっていうのが減ってしまうんで、
ちょっと引き継ぐのは難しいですかね。そうそう、
現実的に無理じゃないですか、
はい、
ね、ですんで、まあ、あのお寺様とご縁を切るっていうか、まあ、そこにねお寺様にあるお墓だけじゃなくても自治会にあっても要はお墓どけないといけないな、お骨どうしようかな、永代供養しようかな、永代供養もいろいろあるけどお骨があるからやっぱりそのお骨をきちんとね供養したいなっていうお話になると思うんですよね。でその時に、お寺様とやっぱりご縁をお切りにならないといけないようなことも含めて、はい、時にやっぱりね、どうですか、まあ、よく全国的には問題になってるんですけど、 離檀料をね、
ニュースで見ました。
お寺さんもいらっしゃいます。
揉めて割とお高めの請求されたとかいう記事を見ました。
で、まあね、まあ、結局ですね、そういう娘さんだけのお家もそうですし、まあ、縁を、ね、切らないといけないですよ。地域との縁を切って出ていかないといけない。結構いろんなことで費用もかかりますんで、まあ、あれもこれもね、できるお家ばかりじゃないと思いますんで、まあ、なかなかここら辺ではね、そういったお寺さんも少ないかなと思うんですけれど、はい、まあ、関わり合いをこう、ね、やっぱり終わらせていただくというか、まあ、もうそこのね、今までお寺にお世話になってきてますんで、
はい、
ね、たくさんのご先祖さんは自分との、ね、ご縁も含めてなんですけど、まあ、そこに対してのお気持ちっていうことになると思うんですけど、
はい
はい、難しい時代にはなってきてますね。
難しいですし、大体皆さんそんな何回も経験しはらへんから分かりませんよね、はい、初めての方が多いから、
まあ、ですんでね、まあ、私もそういったことはよくやっておりますんで、はい、お墓じまいだけじゃなくてね、他のことも含めて対応できるようにしております。だ、家もね、処分するお話、不動産グループの方々とお話したりとか、
はい、
解体とかね、そういうお仕事とかもできる体制持っておりますし、お家の中のね、それこそこう遺品といいますか、貴重品とね、要はそういう処分できるもの、まあ、もっと言えば、そうね、買い取りしていただくものなども、ね、含めてね、していただける業者さんと共にやっておりますので、
はい、
だからいろんなことでトータル的に住んでしまうことも出てきます。で、そういった交渉ことですかね、そういったことも対応、はい、させてもらいますので、市議の方もいらっしゃいますのでね、はい、まあ、そういったところで、まあ、トータル的にどこに聞いたらいいのっていうことになると思う。
本来ならこの1箇所ずつ回らないとダメなんですけど、それしんどい。
それをですね、まあ、例えばできれば期限をね、いつぐらいまでにどうしたいかっていうのをご希望を言っていただいて、まあ、それまでにね、できるだけきちんとね、そこら辺のことを全部、費用とかですね、こう流れとかですね、そういったものをご提示できるようにということでお話をさせていただくというところでございます。
はい、はい、そうですよね。離れて暮らしてると特に何回も何回も来なあかんってなると大変ですもんね。
大変ですね。で、結構ね、業者さんに言えなくて、どうしたらいいのと思ってる方結構いらっしゃいますんで、
あ、そうですか、
全部自分でやらないといけないって思ってたりね。で、意外と費用がかかりにくかったりすることもありますんでね。
なんかね、かかるイメージがありますけど、は
い、そうなんですよ。だから自分でやろうとするじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、まあ、抜けてたりとかね、
あ、
はい、いうこともありますんで、はい、あとね、お墓じまいもそうなんですけど、お墓って処分してまた別の場所に建てるのか、別の場所を建てなあかんって思ってる、まあ、そういう多いんですけど、はい、そのケースもお墓自体をお引越しすることも可能です、ね、
あ、そうなんですか、はい、新たにじゃなくて、
ね、周りのね、はい、教会の石あるじゃないですか、はい、あれは墓地の大きさがみんな違うんで、移す場所と、ね、元の場所との大きさが違うかとしますので、それは新しくしないといけないですけど、
はい、
の上にあるお墓、よっぽどのサイズじゃない限りは、
そのまま、
はい、持っていくこと可能です。
そうなんですね、はい、それだけでも随分違いますね。
田舎の家、田舎にあるお墓を、お墓をしまって、で、自分の身近なところでされるっていう、そういうケースもありますからね。お墓じまいっていうのは完全にどけてしまって、違う形態の祭り方するっていう、
のも一つあるんですかね。
もう一つですし、まあ、とにかく自分じゃなくて誰かに代わって祭ってもらう、永代供養してもらうという、まあ、やり方ですよね。で、一番ポイントなのはセミナーでも言ってるんですけど、お骨をの扱いなんですね。
はい、
で、お骨を土に返していくなり自然に返していくっていうことなんですよ、
はい、
で、それをする場所っていうのはやっぱりお墓になるんですね。
どこでもできるわけではない、
できるわけじゃない、
はい、
で、納骨堂とかも選択肢としてあるんですけど、納骨堂にとりあえず一時的に入れました、
はい、
で、その後これも永代供養という流れですよ。で、その後ですね、合同の皆さん一緒に入られるそういうね、施設をこしらえられてて、そこにお骨を入れて、で、土に返していくという仕組みになってるかどうかなんですよね。なってないんであれば、結局は永代供養をしてくれる、土に返してくれる、まあ、お墓のようなものが必要になってくる。
そうですね、
はい、ですんで永代供養のお墓っていうものができたわけなんですね。
なんか お骨でこう仏様を作るような寺院もありますよね。
あります
よね。
まあ、それはね、今の合同でっていう考え方と一緒なんですけど、はい、まあ、形のあるものが朽ちていくわけですけど、まあ、お骨、骨仏っていうんですけど、それね、皆さんの複数のお骨で仏様 も作られて、
はい、
でそれはお寺様が拝まれるという
、
土に変えるんじゃないんですよ ね、
そうですね、
形に逆に残してしまうことになるんで、は
い
は
い
は
い、まあ、それもなんかいろいろだから選択肢があると考えたらいいんですよね。
ね、まあ、それを、ね、嫌がる方もいらっしゃるのも事実ですし、はい、もう、ね、ありがたいっておっしゃる方もいらっしゃいますし、
あとあれですよね、なんか、はい、なんか ネックレスというかダイヤモンドにしたりとか、
お 骨、 はい、お骨ねペンダントなんか入れられて、
ちょっともうずっと身につけときたいわっていう方は、はいはい、そういうのもできる、
いろんな人がおりますんでね。はい、そうですね。
なんで笑ってあるんですか。いやいやいや、旦那さんのをずっと持ってきたいわとか、ね、思わへんかな。
いや、思ってほしいですね。はい、
奥様のをずっと持ってきたいかなっていう旦那さんはいらっしゃるかもしれません、ね、
そうですね、
うん、まあ、いろいろだから知らないだけで、
だから選択肢はあるんですけれど、ね、いずれにしましてもお骨っていうものですから、ね、亡くなった方のご遺骨なんで、まあ、大事に扱ってもらいたい
そうです
思います。
はいですね、まあ、でも本当に今ちょっと聞いただけでもいろいろあるっていうことが分かりましたので、うん、まあ、あんまり慌てて考えずにちょっと考える時間を、
ね、結局ね、だからね、はい、その時っていろいろこうね、心がこう、
そうなんですよ、
いろんな状態になってらっしゃるんでね、
はい、
ですんでやっぱりその心の部分のケアの問題と、やっぱりもう一つはその形のあるもの、だからお骨っていうものに対しての扱いっていうんですかね、まあ、ここにどう言ったらいいんですかね、道徳的なものがやっぱあるわけですよね。
そうですね、
はい、でそこら辺はね、皆さんご自身どうありたいか、でそれを邪魔くさがるんではなくて、どういうような形で祀っていって、もしくは祀る、もしくはそれをね、形を、まあ、伝えるかっていう、まあ、そういったことでね、まあ、お墓じまいされるお家なんかもそうなんですけど、やっぱり家のルーツなんかもね、こう残しておきたいとか、
はい、
いう方もいらっしゃるんで、そういった時に家系図なんかを作るサービスなんかも提供させていただいたりしてますね。
それはやっぱりたどり方っていうのが
そうですね、
あるんですね。
お墓にね文字を彫るじゃないですか、
はい、
あれがなかったりとかするわけですよね。じゃあ100年以上続いてきてるお家なんかでしたら、何々の何々米みたいなね、
はい、
お名前をこう引き継いでらっしゃることとかが今の時代の方に分からなかったりとか、
そうですね、
まあ、しますんで、まあ、そういったことってお墓にしか彫ってなかったりするんですよ。
あ、じゃあお墓の、はい、をなくしてしまったら分からなくなる可能性が、
そうですね、あとは過去帳っていうねものどちらかになるんでね、だからそこら辺は今でしたら多分江戸時代の末期ぐらい、まあ、要は明治初期ぐらいの、除籍謄本がまだたどれますので、
そうなんですね、
はい、まあ、そういったところでね書けず残しておこうよと、
はい、
いうのは大事かもしれません。それをねこう引き継いで書いていくっていうかね、はい、まあ、それも一つのルーツですから、はい、まあ、せっかくの機会なんで、ね、まあ、
その辺も早め早めにちょっと行為したいなっていうような、
は
い、
お考えを ね、まあ、まとめられるのにお聞きいただいてもいいと思います。
わかりました、はい、ね、ちょっとご相談のある方はぜひあなたの窓口の方をいらしてみてください、
はい、
ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は10月6日のこの時間にお会いしましょう。ライちゃんどうもありがとうございました。この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。